画アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ、3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。ということで、先週はなんと介入がついにありました。9月の15日の10時35分ということで、皆さんトレードの方はいかがだったでしょうか。私はですね、引きこもごもといった感じなんですけれども、先々週からですね、口先介入みたいなのがありましたよね。それでザラバですね、東京時間ザラバ、私日経22をやってるんですけれども、そのちょっとしたですね、要人発言で上下動を最初の方はしてたので、まあそれでね、勝ったり負けたりしてたんですが、だんだんだんだんその口先介入もですね、通用しなくなってきて、先々週はほとんど動かなかったんですね。で、9月の14日が例のあの民主党の代表選だったじゃないですか。で、あれを見ながらやっぱりポジションを持ってたんですけれども、面白かったのはね、あの投票の時に、まあ菅さんが優勢だなってことは分かってたんですよ。で、菅さんになった途端に多分日経平均は下落するだろうって言われてたんですね。で、ドル円で言ったらドル円も円高に行くだろうというふうに言われてて、まさにそういうふうになってたんですけど、で、投票中最後の方でね、このこと言っちゃっていいのかな、蓮舫さんが出たんですよ。で、蓮舫さんが、投票した途端に、日経225先物はね、5円から10円ドドッと下がったんですよ。これ私自分で見てたんでわかるんですけど、それで菅さんに決まったところで20円から30円バッと下がりましたね。そして円高も触れまして、で、なんとニューヨーク時間に82円台になってしまったので、年初来高値って言ってましたけど、ずっとね、15年ぶりの高値更新更新更新で来てて、ここでついに83円割れをしたというところで警戒しなきゃいけなかったんですよね。まさか次の日にやるとは思いませんもんね。あそこはまあしょうがないと思います。そしてこの、9月の15日のですね、ぜひ、私のブログ見ていただきたいんですけれども、単独介入まさか今日だなんて思ってみなかったということで見てください。あのね、本当にね、油断してました。その介入なんかないだろうと思ってたところでドーンとあったわけですよ。多くの投資家さんもみんなびっくらこいたんじゃないかと思いますけれども、で、この日はですね、前日のその民主党代表選、そしてニューヨーク時間の円高に触れたというところを受けて、私はですね、ショートを持ってたんですね、日経225。もちろん先物の板情報も、売り方が3倍以上あったんですよ、買い方のね、板が。なので、もうこれはもう絶対ショートだと思って持ってて、で、最初のうちはですね、前場の方より月後はまあちょっと、上下運動なんかあんまりゆっくりこう動いてたんですけれども、だんだん10時過ぎて下がってきまして、あ、これは今日も変わったなって思ってたんですよ。そしたらね、10時35分ですよね。もうね、チャートを見てないんですよ。その私 iPhone でやってるので、こう数字だけこうチカチカ見てたらですね、一気に上昇したので、なんていうんですかね、もうこの画面が間違ってるんじゃないかと思ったんですよ。で、うわ、これなんかあったなって思ってたんですけれども、まあ、CFD の方はですね、FX オンラインジャパンさんでやってるんですけれど、これもストップ、リミットしっかりつけてて、まあ、プラス1万円になったら、利確、マイナス1万円になったら損切りを自動で押し用注文出してるもんですから、もう一瞬で終わったんですよね。で、これはいいんですけれども、もう1枚、日経 225CFD じゃなくてですね、日経225先物自体も取引してるんですよ。で、日経225先物ミニというやつなんですけれども、これ松井証券でですね、トレードしてるわけなんですが、これの場合は、寄り付き、なり売り、なり買い、なんて、買いっていうかな、なり売りで注文して、そして、前場の引けで、決済、または、後場の引けで決済っていう、まあ、時間的なですね、自動の、まあ、決済方法をとってたんですね。もちろん、なり行き、差し値で、決済することも十分なんですが、 今日はね、5番まで引っ張ろうと思って、雑誌にしてなかったんですね。損切り利確の。なもんですから、まあ、ここの給湯のところで、たった1枚しか持ってなかったんですけれども、バーッと損失を出してしまいました。なんですが、やはりどうしてもですね、今はね、仕事しますもんね。なかなか忙しいので、そう簡単に携帯で決済なんてことができなくてですね、慌てて、まあ、決済注文を出したんですけれども、なんと11時1分だったんで、注文が通らなかったんですよ。成り行きで決済出したんですけれども、間に合わなかったと。ということで、この先物に関しては、前場と後場、株式もそうですけども、今、前場後場というふうに分かれてますし、お昼休みがあるんですよね。11時から12時半。もうこの間は取引できないので、まあね、参りましたね。CFD の場合は24時間営業でずっと動いているので、CFD の日経225のチャート見れたら、もう本当に嫌になっちゃいましたよ。どんどんどんどん上がってきますからね。日経225先物の方はまあチャート止まってるんですけれども、その間にもまあ動いていってしまって、でまあ1枚なのにですね、前場引けの段階でマイナス2万2000円ぐらいだったんですけれども、で注文としては5番の寄り付きでもう決済という注文を出してたんですよ。したらそこから1万円ぐらい上がっちゃいまして、結局マイナス3万1000円と。ということで、CFD のマイナス1万円を合わせると、まあ、4万円以上の損失を出してしまったということなんですね。まあ、この FX オンラインジャパンさんに関してはね、逆にこの急騰の場面で、まあ、マイナス1万円できっちり決済してもらっていたので、滑らなかったということで、本当に良かったと思うんですね。で、FX もそうですけど、この FX オンラインジャパンはですね、宣伝じゃないですけど、本当に滑らないので助かるなと思います。まあ、それはそうとしてマイナスの4万円と。元のですね、証拠金が10万円でやってきまして、まあ、あっという間に倍に倍に増えてですね、いい調子でやってたんですけども、この介入に関してはね、がっかりです。で、しかもこの前場で間に合わなかったと。無駄な1万円の損失も計上してしまったということでね、かなり凹んだんです。ただ、裏をちょっと考えるとですね、実はこの9月の13日のブログの方見ていただきたいと思うんですけれども、その前の週から実は急に思い立ってね、長期投資をやろうと思っちゃったんですね。で、まだまだ長期とのロング、は、まあ、早いんじゃないかと巷では言われてますし、ドル円は70円いくんじゃないかって言われてるところなんですけれども、でも83円台になってしまいましたし、そろそろ少しスワップ目的でやろうかななんて、急に思って、ホールドしてた5ドル円が実はあったんですよ。これもね、まあ実力じゃないと思いますけれども、たまたま、持ってまして、で、まずセントラル端子さんで9月10日に1枚。その後、ハイレバレッジでやればいいじゃんと思って、海外口座を今開いておりますので、イートロの方でですね、3枚。その後、FXCM UK の方で10枚ということで、トータル14万通貨の5ドル円のロングを持ってたんですよ。で、それに気がついて、あ、そうだと思って、で、まあでも、仕事中ですから、わからないんですね。PC 画面は見られないので、どうだったかな、確か逆差しで、差しでつけてたかなってとこも全く覚えてなくてですね。もしかしたらこれはもう2円以上上がってましたから、トータルでも20万円以上の利益、30万円ぐらいいくんじゃないかなっていうことも思って、もう午後の仕事はね、もういてもたってもいられなかったんですけど、結局どうだったかっていうと、実はね、セントラル端子とイートロの方は逆差し値だけでですね、上はもうなしで持ってたので、もうそれ、そこそこのもう利益乗ってたんですね。帰宅して、まあ、6時近くだったんですけど。で、頼みのツアーの期待してた FXCM UK、これね、リミットね、81円で、やってたんじゃないかと思ってたんですね、自分で。差し値、持ってたのは 78.48 ぐらいだったんです けれど、80円か81円で確かリミット出してたはずと思って、で、ここ10万通貨ですから、まあ、20万円はいたなと思ったんですよ。で、見たら、なんと79円で利確ということで、ああ、79円でリミットをね、まあ、刺さってたってことで、いや、勝ったんだけど、ちょっと、悲しかったですね。で、結局、日経225で4万負けて、で、5ドル円の、まあ、このロングの部分で、まあ、債券部分で10万近く買ったという、激動の一日だったんですが、少額投資ではですね、こんだけの動きっていうのは本当にね、ドキドキしますね。いやね、なんとも言えない一日でしたね。で、結局はまあ、この5ドル円のことに関しては、自分の力じゃないと思ってるんですね。たまたま思いついて5ドル円のスワップで狙おうと思ってたのに、まあ、差益で10万円取っちゃったということで、多分ここで30万取ってたら、また自分で息になってたと思いますし、まあ、手法を変えていったと思うので、やっぱりそこは神様がね、投資の神様がいるなと思って、まあ、10万でいいだろうと。で、それよりももうちょっと、その投資手法等で、こう、精進しなさいって言われてんだなと思って、まあ、納得はね、まあ自分のせいですから、まああれですけど、まあ勝ったということでいいなと思って、まあ次の日ぐらいまで引きずった内容に記事になってますけど、まあそんなこんなで、結局まあ6万ぐらい勝ったという一日でした。まあとにかくこの介入でね、多くの方がですね、損失出されたり、まあ逆に大きく勝った方もいらっしゃると思いますけれども、まあいろいろな引きこもごもの一日だったことを考えると、まあ私はプラスで終わってよかったなというふうに非常にありがたく思っております。はい。で、次の日なんですよ。ほとんど私はこの日はもうやられた負けたと思っていますから、次の日の日経225は今度はね、なんかね、トラウマじゃないんですけど、もう10時35分まで持ってられなかったですね。次の日はね、勝ってたんですけれども、日経225 CFD の方で、結局、プラスで、午前中聞けたんですが、10時35分前、ね、9時40分ぐらいですかね、何分だったかな。そのぐらいでもう利益が出てたとこでもうすぐに利確しちゃいました。で、結局、オンラインジャパンと、松井証券と、2枚やったんですけれども、トータルで1万700円のプラスで逃げちゃったということで、後で見るともうその日はもうダダ下がりでね、5番まで持ってたらかなり、儲かってたっていう、後でチャートをね、見てね、がっかりしたんですけども、9月の16日の記事です。今日はチキントレーダーになってしまいました。ということで、まあ、こんな感じで感情のあるトレードをやっております。もう、いや、このね、1日2日は凹みました。もちろん帰ってからスキャルピングとかですね、ちょっとやろうかなと思ったんですけども、やっぱりね、できませんでしたね。で、結局、17日になって金曜日ですね、そんなに今同意がなかったんですけれども、ここでボリヘイドラゴン式の記事書いてますけども、まあ、小動きな中、ちょっとずつリハビリじゃないですけど、やっぱり元のボリヘイドラゴン式の、まあ、手法に戻って、やって、なんとなくこう、投資感覚を取り戻したという、まあ、一週間でしたね。なんかね、疲れちゃいましたけど、でも本当に、やっぱり、勉強になったと思いますし、この単独介入に関してはね、そんなに、効力続かないと思ってます。で、この5ドル円の14万通貨に関してはどうしたかというと、海外業者で持ってました13万通貨はもう売っ払っちゃって、で、セントラル端子で持ってたのはこれ 77.78 ぐらいでしたっけね。77円台で1枚持ってるので、まあ、セントラル端子といえばもうスワップが高いところで有名ですから、ここは、もうちょっと持ってようと。思って、ホールドしてました。そしたら、まあ、金曜日は、81円台まで行きましたけれども、まあ、週末、ちょっと下げて、80円台ということで、現在はですね、25,700 円の差益に、スワップがなんと756円ついてるということで、まずまずの滑り出しじゃないかなと思います。 で、まあ、最近はある程度ですね、長期の場合は無視して、コツコツスワップを貯めていきたいなと思うんですけれども、それでもやっぱり、もともとはデイトレード、スキャルピングトレードだでもうね、1万通貨でこれだけ最近出ちゃうと売っちゃいたくなりますね。まあ、それもありますし、やっぱり、いつまた兆円高になるかわかりませんから、まあ、ある程度のところまで行ったら、売っ払って、そしてまた下がってきたら、ちょっとずつ買い込みということで、あまり大きく枚数はですね、増やす予定はないんですけれども、スキャルピング、デイトレ、そして、まあ、ボリヘドラゴン式でスイングも頑張ってるんですけども、スイング、そして、長期投資ということで、いろいろな、手法、そして、まあ、トレード方法を考えつつ、それをヘッジにしてですね、相場でなんとかやっていきたいと思っております。そして、日経のね、225の方もちょっとね、この間の、まあ、介入のことがあって、その差し値、逆差し値のところですね、やはり人間的な弱さも見られましたので、もう少しアレンジしていきたいなと思うので、明日からのですね、手法を厳しく、やっていきたいと思っておりますので、まあ、ちょっとね、楽しみにしていただけたらいいかなと思います。ということで、今日はですね、9月号のポッドキャストでしたけれども、介入のことについて、トレーダーとしてこんなことがあったよということを伝えさせていただきました。ということで今日はここまで。 Have a nice trade! 管理人でした。